ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の富田鈴香です。よろしくお願いいたします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組でございます。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況感想をお待ちしております。今日がシャープ96ということで、あと4回でもうすぐほっと一息も100回だそうですよ。うわー、もう100回もやってらっしゃるんですね。ミーパンさんと影さんがやってた頃からですか、佐々木美玲さんと影山優香さんがやってらっしゃった頃から引き継ぎまして、もうすぐ100回。うわ、100回目出たいなー。100回記念として、あのほっと一息チビぬいぐるみとか作りませんか作りませんか。あれあれ、期間が足りない、急すぎる。え、やっぱグッズ作るのってやっぱそれぐらい大変なものなんですよね。そっか、3人のイラストとかのキーホルダーとか欲しいですね。気がつけば1月ももう残りあと5日ということで、もう早いですよ。2024年ももう本当にあっという間に終わりますけれども、まあそんな中で今年入りまして1月一番大きな世界中を世界中の注目を集めたニュースといえば、富田車を買いました。わー盛大あ、普通歌いただきました。京都府21歳男性、早朝の黒猫さん、ありがとうございます。スージーこんにちは。富田車を買う第4弾はいつ出ますか。スージーがどんな車を買うのか気になって夜も眠れません。スージーの愛車を早く見たいです。待ってます。皆さん、富田車買いました。でねいや、もうこんな感じでなんかもう調子に乗り始めちゃうぐらい車買えたことが幸せで、私が購入した車はあの鈴木さんのジムニーシエラを購入したんですけれども、ジャングルグリーンという色で、もう可愛くて可愛くて仕方で、もういや、でもあのこの車にした理由は、やっぱりその初めて一番最初に車を買うってなって、自分が一番ピンときた車、乗り心地とかもそうですけど、やっぱり見た目として自分が一番これが欲しいなって思う車が、もう2年前ぐらいからこの車だったんですよ。ジムニーシエラだったんですね。で、まあジムニーとジムニーシエラって2種類、軽か普通の乗用車かっていう違いなんですけど、やっぱりそのジムニーシエラに乗りたいっていう気持ちがあって、あのクリームのカラーかジャングルグリーンかも迷ったんですけど、やっぱり自分が一番好きな見た目に乗りたいなと思って、ジムニーシエラのジャングルグリーンを選ばせていただきました。結構でも予想できてた方も多かったんじゃないかなと思いますし、この車はなんといってもカスタムの幅がめちゃめちゃ広いなと思って、まあ色を塗ることもそうですけど、フロント部分とかもすっごいいろんな種類に変えられたりするんですね。あとタイヤも割とゴツゴツめな車なので、ゴツゴツめなタイヤにしたいので、ゴツもゴツめなタイヤが似合うっていう意味でも、この車がやっぱいいなって思いましたね。もう私4キロだったんですよ、最初新古車で購入した時は。もう多分100キロぐらい行ってるんじゃないですかね。この間お正月に山梨までドライブして、もうジムニーシエラと富士山をバックに写真撮ってきましたそしたらやっぱり携帯のカメラじゃ私物足りなくって、今カメラがめちゃめちゃ欲しいんですよ。もう車を撮るためだけの、もう冬は物欲が高まってしまう、車買ったから節約しないとっていう気持ちです今は。本当にその車を買うために去年1年間ほぼ1年間悩んでこの車にしたので、たっぷり愛して、もう皆さんにこの愛車の魅力を伝えていきたいなと思いますし、これがねまたびっくりなんですけど、初めて納車した日、母と246沿い走ってたんですよ。そしたらポツってポツって音がして、え、納車したばっかの車に石当たっちゃったとか思って、窓ガラスの上を見たら鳥の糞が落っこってきてたんです。うん、ついてるじゃんすごくないですか、こんなことあります。納車したその日にですよ、納車したその日に鳥の糞が落っこってくるって、めちゃめちゃミラクルじゃないですか。 だからもうそれをいろんな人に話したらついてるねって言われて、いやー母と一緒にウェットティッシュでその後ちゃんと拭いたんですけど、いやーなんかすっごいいい日だったな、あの日。なんかガソリンスタンドに初めて給油をしに行ったんですけど、あの給油口の開け方がまあ習ってはいたんですけど、どこで開けるのかちょっと戸惑ってしまって、給油口開けてもらえますかっておじさんに言われて、あ、はいって言ったら、あ、もしかして給油口ってことは今日納車ですかって言われて、綺麗にあのガソリン入れさせてもらいますって言われて、なんかジーンと来ちゃって、なんか納車したこの全てのことをみんなさんと共有できてるわけじゃないですか。普通納車って、納車する瞬間って私自分自身か誰かとじゃないですか。でも私はこの納車の瞬間を全国民の方が見れるコンテンツに残せてるっていうことがとっても幸せすぎて、その幸せを皆さんと共有できるっていうのがもう本当に嬉しいなと思います。そうですね、まあ自分にシエラ、多分5ドアが今年か来年出るんですかね、らしいんですけど、私はもう3ドアの、もう早く欲しいと思って3ドアのジムニーシエラにしまして、あとソニーソンポさんのね、小坂直と上村ひなのが、その最初の納車の動画の最後に小坂直と上村ひなのが現れて、ソニーソンポどうっていう動画が出たんですけど、それもあの車のこの YouTube を見てくださって、ソニーソンポさんがそのお話をいただいたので、私もソニーソンポに入って、保険しっかり入って、安全安心運転でこれからもマイカーライフ楽しみたいと思います。皆さんよかったら私と一緒にドライブ行きましょうでももし私にその車、ここで車と一緒に撮れるスポットとかあったら教えてほしいです。私も横浜の夜景をバックにした写真とかも撮ってきました。今のところだから富士山の前で撮ったショットと、横浜のベイブリッジと横浜のマリンタワーとか、そのそこら辺の夜景をバックにした写真ももう撮りました。だからちょっと王道なところで言うと、あ、川崎の工場夜景とか、うわ行きたいなー、うわ行きたい、行こう。だからもうカメラ買いたい、おすすめなカメラ、夜景とかも綺麗に撮れるカメラあったらぜひ教えてくださいということで、オープニングトーク、いっぱい喋っちゃった。車のことになると一生喋れますね。このぐらいで一曲いきたいと思います。私がドライブの時に小さい頃からずっと聴いていたノリノリのお気に入り楽曲です。それではお聴きください。みひまる GT さんで気分上々。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、富田鈴香がお送りしております。先週は私のお誕生日メッセージを紹介したので、今日はリスナーさんからの普通歌を読んでいきたいと思うんですけど、ちょっと待った、まだちょっと車の話がしたいということで聞いていただけますでしょうかあのこの間納車したその日に、あのオートバックスに初めて行ったんですよ。オートバックス、私もう付き添いとかでも行ったことなかったので、車グッズがもうありふれて止まらない、もう3時間ぐらい多分いたんじゃないかなってぐらい、オートバックスに行ったんですけど、あの駐車場にジムニーシエラ乗ってる方がもう3台ぐらいいらっしゃって、しかも結構もう年齢層が上めの方だったり、ジムニーシエラ自分も走らせながらなんか会釈なんてしちゃってみたりジムニーシエラ仲間っていうのがなんかできたみたいな感覚、ジム友、はい、ジム友ができましたその方とはまたいつかどこかでジムニーシエラで会えたらいいなとか思ったり、いやもしファンの方でこれから車何かを迷ってるなって思ってる方、ジムニーシエラ一緒の車種とかだったら面白くないですか。ファンの方で同じ車買ってくださる猛者がいたらお待ちしておりますそれではちょっと普通歌紹介していきたいと思います。東京都23歳女性、辰年の千恵さん、ありがとうございます。スージーこんにちは。私は今就活生で自動車メーカーへの就職を考えています。おースージーの動画で車に興味が湧き勉強になっています。今年は車を買って運転しているところを見たいです。応援してます。すごい、ありがとうございます。そんな私の車の動画がきっかけで興味が湧いてくださる方がいらっしゃるんですか。でも自動車メーカーって言っても自動車関係にもいろんな種類があるじゃないですか。自動車メーカーに就職したら何をするんですかね。 私も想像つかないですけど、でもいつかはやっぱり車の CM とかも日向坂46のメンバー何人かとかでやってみたいなとか憧れだなとか思いますし、そうだな、車の輪っかをねどんどん増やしていきたいですね。でもなんか私まだちょっとやっぱり一人で走るのも誰かと走るのも不安で、母としかまだドライブしたことないので、まあ、企画、車乗ってる企画やるってなったら多分母に助手席に座ってもらうことになると思うんですけど、今年中にはそういう動画ももしかしたら出していけたらなと思いますし、この車買うシリーズがねずっと末永く続いていったらいいなと思いますね、私とあなたの関係のように。はい、ということで次静岡県38歳男性おもちさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。先日女性レーサーの野田ジュジュさんのスーパーフォーミュラデビューが発表されましたね。そうなんですよ、日本人女性では初、さらに日向坂メンバーでいうと竹内きらりちゃん、宮地すみれちゃんと同じ今年の春に高校を卒業する年で史上最年少のスーパーフォーミュラデビューだそうです。本当にすごい。スージーが高校を卒業した年というと日向坂としてデビューした年と一緒、同じですね。そうなんだ。オフシーズンも話題にことを書かない今年のスーパーフォーミュラ、スージーもさらに楽しみになるんじゃないでしょうか、ということで。そうなんですよ、日本人女性では初ってすごい快挙ですね。まさかその女性のドライバーの方が走られるっていう、スーパーフォーミュラではね以前多分何回か、一度かな、私が歴史を漁っていく中では一度海外の選手の方が参加されているのを見たんですけど、まさかのまだ高校生、信じられない。だから私がこれからもしスーパーフォーミュラのレースとか見に行かせてインタビューとかさせていただくときに、すごいなんかいろんなプライベートとか、なんかどんな方なのかなっていうのをすごく深掘りさせていただきたいな、ぜひって思いますし、私も勉強し始めて3年目になるんですけど、すごく今年も楽しみだなって思いますね。いやーでもね、やっぱリアム・ローソン選手が今年は乗らないっていうこともありますし、宮田理智選手も海外に進出するということで、平川亮選手も F1 のリザーブドライバー、もう海外にどんどん進出してきて、そのステージの一歩目になっていたりするんですかね、スーパーフォーミュラが。その海外に進出する前の選手の方々が走ってると思うと、すごく希望とか夢に満ち溢れたステージだなと思いますね。いやー、なんかそんな海外で活躍これからすごくされていく選手の方にインタビューしたりしていたなんて思うと、なんかゾクゾクしますし、もうぜひ日向坂のライブにも来ていただけたら嬉しいですね。埼玉県22歳男性とっとととんだろうさんからいただきました。ありがとうございます。ふと疑問に思ったのですが、スージーは美人と言われるのと可愛いと言われるのどちらの方が好きですか？スージーはどちらの要素も持っているので。いや、そんなことないですよどっちの方が嬉しいのか聞いていた方が、この番組のメールやミーグリに役立つと考えました。どっちも嬉しいとは思いますが、どちらかというとどっちですか？そうですね、私可愛いより美人の方が嬉しいです、正直。なんだろう、私可愛いって言われるのがあまり得意じゃないので、やっぱり可愛いっていう褒め言葉でも私も使っちゃうんですよね。例えば野球選手の方がたまにそのプライベートでデザートが甘党だったりとかいうのも可愛いとか言っちゃうしなんかスイーツでちょっと可愛らしい見た目のが売ってたら、え、これ可愛い、食べようかなとか言っちゃうし、可愛いって多分もうみんな本来の可愛い意味で使ってないと思うんですよ。だからそういう面で言うと美人って言われた方が、だから私は美人って言われるのが嬉しいですね。まあでも褒め言葉は何でも嬉しいですけど、私は結構照れちゃって返せないタイプなので、なんだろうな、かっこいいも嬉しいかもしれないです。かっこいい、楽しい、楽しいね、あどけないねとかですかね。やっぱあのやっぱ6、7年とかアイドルをやってきて、こなれ感とかもちょっと出てきちゃう部分とかあったりするじゃないですか。でもなんか6年もやってるのにあどけないねまだみたいな言われたら嬉しいかな。あ、ういういしいね、ういういしいねか、ういういしいね、やだな、なんかやっぱやだ、あどけないねがいい、まだあどけないね あどけないねって言われるのが嬉しいかもしれないです。はい、富山県20歳男性マイク取られたさん、ありがとうございます。富田さんに質問です。富田さんは多種多様なモノマネを得意とされていますよね。ちなみに私の兄は富田さん推しです。え、あなたは違うんですか。ありがとうございますお兄ちゃん。え、その兄が以前テカや僕なんかの時の宣材写真で富田さんが髪を分けていた時、吉高由里子さんに似ているとよく言っていました。ということで急ですが、吉高由里子さんのモノマネはできますか。
ハイボールなんだよ、ウェイ。
めっちゃ嬉しい。吉高由里子さんも本当に女優さんとして、私最愛っていうドラマが大好きで、これも多分見られてた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、最愛の吉高由里子さんが大好きで、その時期本当に吉高由里子さんに恋をしていました。で、吉高由里子さんってなんかどこか噂で聞いたんですけど、本当にカットがかかった瞬間本当に素の状態に戻られるっていう、なんかもうその切り替えがすごいお上手な方らしくて、うわ、すっごい本当に素敵だなって思ってたんで、モノマネをなかったことの感じように話し始めてますけど、え、今のモノマネどうでした。ちなみに、まあまあ、
ハイボール飲んでおい
めちゃめちゃ嬉しい。今ので結構テンション上がりました。あ、いいですか、いいですか。で、私最近また新たなモノマネをちょっと見つけたんですけど、あのミーシャさんのモノマネをまたちょっと身につけまして、じゃあちょっとミーシャさんで聞いてください、愛の形。
あのね、大好きだよ、あなたが心の中で
一緒です。歌がうまい、ありがとうございます。これもだんだんブラッシュアップしていきたいと思います。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。こんな感じの受け答えでよければぜひたくさんのお便りをお待ちしております。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ここで一通メールを紹介しておきたいと思います。北海道35歳男性、旭川のすぐるさん、ありがとうございます。先ほど会社の健康診断に行ってきたのですが、どれもこれも数値が悪かったので、今年はお酒も控えてダイエットに励もうと思います。数字、こんな私を得意の仲間由紀恵さんのモノマネで励ましてください。
お前ら、旭川のすぐる、お前だ、旭川のすぐる、お酒も控えてダイエットに励もうと思う、その心意気はいいが、お前が幸せなのが一番だ。お前ら、あの夕日に向かって走るぞ。うわーうわーイエーイうわー
さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。ローソン新作スイーツのご紹介。わー、新作のスイーツということで、クリームでうふふんわりクリームが美味しいお店ローソンから新作スイーツ発売中です。とろ生バニラミルクシュー、バニラの香りも楽しめるとろけるミルククリームのバニラミルクシュー、お値段税込み167円、沖縄では税込み178円。うわ、美味しそう。そして濃厚生ショコラシュー、ショコラの味わいが楽しめるとろけるクリームのショコラシュー、お値段税込み181円、沖縄では税込み192円ということで、いや、ローソンさんの生クリームってどうして、あの、溶けるか溶けないかのとろとろ具合でいつも現れてくれるんですかね。いや、なんか本当にコンビニスイーツを作られる方のあの絶妙なバランスといいますか、美味しさとその食感と質感の絶妙なバランスと黄金比を取られる才能って本当になんかもうリスペクトでしかないです。私もコンビニスイーツの開発に携わってみたいなって思ってた時期あったんですよ、コンビニスイーツが好きすぎて。もうローソンさんのシュークリームとかクリーム系、絶対皆さん一度は食べたことあるんじゃないですか。本当にそれぐらい私も大好きなクリーム系スイーツが出るそうなので、皆さんもぜひ食べてみてほしいです。そしていつもここで食レポなんですが、今週も用意ならずということで、またエア食レポをやっていきたいと思います。どっち食べようかな、どっち食べようかなって、あのないので、ないからどっち食べてもいいんですよね。まあでもとろ生バニラミルクシューかな。それでは行きたいと思います。 トロ生バニラミルクシューいただきます。ビニール開けました。うわー、待って待って、ふわふわなんですけど、これ押したらすぐ潰れちゃうじゃないですか。もういただきます。うん、トロ生、とろける、
デリシャスージ
ということで、この放送を聞いたそこのあなた、そこのあなた、お前ら、お前だぞ、お前、お前だ、そこのあなただ。口はもうシュークリームを欲しているということで、お昼休みにぜひご購入よろしくお願いいたします。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、富田鈴香がお送りしてきましたが、そろそろエンディングの、うん、そろそろエンディングのお時間です。わー、やっぱ2週目となると2本撮りという時はやっぱギアが入りますよね。2週目はちょっとなんか本調子出てきたと思うので、このままもう1本いっちゃいますか。いかない、いけない、このままシャープ100まで私がぶっ続けて出ることはできない。できない。いやー、でも本当にこの間の3人会もうめちゃめちゃ本当に楽しかったので、公開収録とかいつかやってみたいなって、本当今年中にやりたいなって思いますね。あとはもうやっぱ車いっぱい乗って、もう幸せのドライブライフ過ごしていきたいですし、なんか今年はお仕事もそうですし、プライベートでもなんか幸せな時間っていうのも大切にしていきたいなって思います。やっぱり体ですね、一番は。結構体に出ちゃうタイプだったりもしたので、去年はそれこそ、まあ昨日結構刺激系のグミを普通一袋じゃないですか、買うとき、あの欲張って2袋買っちゃって、刺激系のグミ2袋食べたら上顎がちょっとただれちゃったのでちょっとなんか体に気を使った、食べ物とかも気を使った1年にしていきたいと思いますし、人に優しく愛を持っていろんなお仕事とかを一つ一つ大切にしていきたいなと思いますね。はい、ということで、番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式ツイッター改め X は小文字でホットアンダーバー一息46、ツイートではなくポストをするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。はい、それでは締めに行きたいと思います。番組終了後はオーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きくださいそれでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。ただいまホット一息の収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっております。いやー、まあラジオで話すネタを考えるにあたって、やっぱ外に出ることって結構大事だったりするんですね。家の中で起こることってやっぱ限られてきちゃうので、このラジオの収録が近づいてきたなって思ったら積極的に外に散歩に行くようにしてるんですけど、この間超大量の買い物をしたんですよ。でもう LL サイズぐらいの袋を2袋両手に持ってお家に帰ってたんですね。そしたら工事現場のおじさんに頑張れって言われたんですよ。でそれがめちゃめちゃ嬉しくて、うわ、ラジオのネタ一個できたとか思いながら、家に重いなんか腕外れそうになりながら帰ったっていうエピソードがありました。なんかでもそういうあの人とのエピソードって外に行かないと絶対生まれないので、このラジオのために外、めんどくさくても外を散歩する女っていうことですかね、今年は。まあもう一つ、あとはタクシーに乗ろうとしたら、あの手上げてたんですけど、あの他の人が走って 乗ってきたことがあって、うわ取られた、正直思ったんですよね。でその後反対側の車線からタクシーが来たので手上げたらスルーされたんですよ。もう本当にその瞬間私結構泣きそうになっちゃって、多分涙出てたんですよ、あの時涙出てたけど、よく考えてみろよ、これはラジオのネタになるって思って、すっごいポジティブになれたんです。だから私はこのホット一息を1年通して、すごくラジオっていう一つのなんか糸があるだけで、縦の糸はホット一息、横の糸は富田鈴香、織りなす布はいつか誰かを温めるのではないでしょうか。はい、 そんな温かい気持ちになっております。いつもラジオのおかげで本当にラジオが大好きになりましたね。ほっと一息が始まってから聞くのもやるのも好きになりました。タクシーの手の上げ方悪かった。あー、それもあるのかな。でも私一個思ったんですけど、その日なんかちょっと若めな、ちょっとイケイケって言いますか、レッスン着だったので、ちょっとなんかラフな若々しい格好をしてたから、もしかしたらスルーされちゃったのかなとか思ったりする時もあったり、そのもうちょっとあれですか。でも私びっくりしたんですけど、バブルの時代って1万円持ってタクシー待ってたって本当ですか？本当なんだ。信じられない。その光景見たかったなって思うんですよね。面白いですね、バブル時代って。バブル時代がまた来ることってあるんですか、日本に。うん、みんなが首をかしげてるってことはないのかもしれないですね。ということで、オーディの方でもリスナーさんからのメッセージを今日はご紹介できなかったんですけども、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで、今回はこれにておしまいとなります。また来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。オーディ。